Last week we finished studying through 1 Chronicles, and this week we're beginning 2 Chronicles.
先週第一歴代史が終わりましたので、今日から今度第二歴代史に入っていきます。
So let's begin, and we're going to read verses 1 through 6, 2 Chronicles chapter 1, verses 1 through 6.
はい。
Miko will read it in Japanese, and English speakers, can you just read along, please?
はい。では、第二歴代史の一章。1節から6節を日本語でお読みします。さてダビデの子ソロモンはますます王権を強固にした。彼の神主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされた。ソロモンは全イスラエル千人隊百人隊の長、裁き司および一族の頭である全イスラエルの上に立つ者すべてに向かって語り、ソロモンおよび彼と共にいた全集団はギボンにある高きところに行った。そこには主のしもべモーセが荒野で作った神の会見の天幕があったからである。しかし神の箱についてはダビデはこれをキルヤテアリムからダビデがそのために定めておいた場所に運び上らせた。箱のために天幕をエルサレムに張っておいたからである。またフルの子ウリの子のベザルエルが作った聖堂の祭壇を主の幕屋の前に置き、ソロモンと会衆は主に求めた。ソロモンはそのところで主の前にある聖堂の祭壇の上に、その壇は会見の天幕のところにあった、生贄を捧げた。すなわちその上で一千頭の全焼の生贄を捧げた。
So now David has died, and his son Solomon is taking over
ダビデが亡くなりまして、今度はその息子ソロモンが王座につきました。
So he gathered all the leaders of Israel and they went to a place called Gibeon. Now this is where the tabernacle was set up.
そこでソロモンがすべてのこの指導者たちを集めて、そしてギブオンというところに行きますけれども、このギブオンというところは幕屋があったところです。
Remember David had brought the arkup to Jerusalem and put it in a tent there that he had made for it.
すでにダビデはもう契約の箱はエルサレムに持ってきていて、エルサレムに張ったその天幕の中に置いてありました。
But the rest of the furnishings that went with the tabernacle and the priests, the altar and all that, that was still back in Gibeon. They were still.
けれども、そのあらゆる幕屋の中で使われている祭具であるとか、幕屋そのもの、そしてまた祭壇とか、そして使えている祭司たちはみんなまだこのギブオンというところにいました。
And it said the bronze altar, that was used for sacrifices, that was still at Gibeon.
生贄を捧げるために使うその祭壇もこのギブオンにありました。
And this is interesting. This is the original altar.That was constructed for the tabernacle when it was built 477 years earlier.
この祭壇は最初に、一番最初にモーセの時代に幕屋のために作られた祭壇がそのままオリジナルが残っていました。もう477年前のに作られたものです。
It was built by a man named Bezalel.
ベザルエルという人によって作られました。
When Moses was making the tabernacle, God gave this guy special ability. It's like he was anointed with the Spirit to build, to make something. He made this altar.
モーセの時代に神がこのベザルエルという人に特別な力を与えられて、そして、その指示された通りの幕屋のさまざまな祭具、そしてこの祭壇を作りました。
It says in Exodus 31, 2 through 4, God is saying, He says, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, with ability and intelligence, with knowledge and all craftsmanship, to devise artistic designs, to work in gold, silver, and bronze.
出エジプト記の31章の2節から4節のところにこう書いてあります。見よ、私はユダ部族のフルの子であるウリの子ベザルエルを名指して召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。 それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、書かれています。
I mean, 477 years. Can you imagine how many sacrifices would have been offered on that?
477年間です。その間にどれだけの生贄がそこの祭壇で捧げられたでしょうか。
I mean, this guy Bezalel, he could really make an altar.
このベツァルエルという人は本当に素晴らしいいい仕事をしたと思います。
Like, you know, a Toyota makes a pickup, they're famous anyway. This guy really went.
本当に。
But,
はい。いい仕事をしました。
They had a commercial. But Solomon, he's off to a great start.
ソロモンは本当に最初はスタートはすごく良かったんです。
He says, he's seeking God's will.
はじめは主の御心を求めていました。
And it says that the Lord was with him and made him exceedingly great.
そして彼の神主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされたとあります。
And that's important to note. Solomon was great because God made him great.
これは重要なことです。ソロモンが偉大な王であったのは、これは神がそのようにされたからです。
Okay, let's read on 7 through 13.
はい、では7節から13節をお読みします。その夜、神がソロモンに現れて、彼に仰せられた。あなたに何を、ね、与えようか願え。ソロモンは神に言った。あなたは私の父ダビデに大いなる恵みを施されましたが、今度は父に代わって私を王とされました。そこで今神主よ、私の父ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは地の塵のようにおびただしい民の上に私を王とされたからです。今知恵と知識を私にください。そうすれば私はこの民の前に出入りいたします。さもなければ誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができましょうか。神はソロモンに仰せられた。そのようなことがあなたの心にあり、あなたが富をも財宝をも誉れをも、あなたを憎む者たちの命をも求めず、さらに長寿をも求めず、むしろ私があなたを立てて私の民の王としたその民を裁くことができるようにと、自分のために知恵と知識を求めたので、その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上、私はあなたの前のまた後の王たちにもないほどの富と財宝と誉れとをあなたに与えよう。こうしてソロモンはギブオンにある高きところから出て行き、会見の天幕の前を去ってエルサレムに行き、イスラエルの王となった。
So Solomon, or the Lord appears to Solomon and says, "Ask what I shall give you."
主がソロモンに現れて、そしてあなたに何を与えようかと。尋ねられました。
What a remarkable thing for God to say that.
まあ、なんと驚くべきことでしょうか。神がそのように言ってくださるなんて。
How would you answer if God appeared and said this to you?
皆さんだったら、同じように神が皆さんに現れてこう尋ねてくださったらどう答えますか。
I mean, we know this story. Okay, so if God appeared to me and said, I would say, okay, now.I'll ask for wisdom and then his, you know, I'll get wisdom and then I'll get rich and powerful and stuff too.
私たちはもうこの話の展開を知っていますので、もしそう自分が尋ねられたら、そこで知恵を求めれば、そしたらその知恵と一緒に他に富や財宝も与えてくれるんだと。
But Solomon had never heard this story, you know, and he says, "Give me wisdom."
でもソロモンは当然その話は知りませんから、ここで。願いなさいと言われたときに知恵を求めました。
We've been on Wednesday night, we have a Bible study here, and we've been studying through Proverbs, which were written by Solomon.
ここの教会で祈祷会で今箴言を学んでいるんですけれども、この箴言はソロモンによって書かれました。
And in chapter 4, he talks about how his father David had taught him as a young child. And in 4 verse 7, it says the beginning.You know, David is saying, you know, my son, listen to me. He said, the beginning of wisdom is this. Get wisdom. And whatever you get, get insight.
で、その箴言の4章のところですけれども、これはソロモンの父であるダビデがまだ若い息子ソロモンに対して与えた知恵が書かれているわけですけれども、その4章の7節のところに、 知恵の初めに知恵を得よ。あなたのすべての財産をかけて悟りを得よと書かれています。
And he probably, that was probably a part of it. This was something he probably remembered. You know, his father's exhortation, you know, wisdom. That's the main thing. You know, so when God says, what do you want? I want wisdom.
おそらくソロモンの中にはこのことが父に言われたこのことがすごく残っていたんだと思われます。そしてその知恵を求めることが大事であるということが分かっていたので、神に求められた時に知恵をくださいと言いました。
God is pleased to give us wisdom when we ask for it.
神は私たちがこの知恵を求めていく時に本当にそれを喜んでくださいます。
And I get that, and I say that because James 1:5 says,If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him.
ヤコブの手紙の1章の5節のところにこのように書かれています。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
I mean, just look, that's a promise. It's really a wonderful promise.
これはもう本当に素晴らしい約束です。
So we learn God is pleased. If you ask him for wisdom, I need to know, you know, how to do. He is pleased with that.
ですから私たちが神に知恵を求めていくときに、神は本当にそれを喜んで与えてくださるということがわかります。
He's not like, you know, what did you ask that for? You know, that's a stupid question. He's not that way. It's like he's open. He's wanting to give it.
何バカなことを言ってるんだというふうに答えられるわけではなくて、もう本当に喜んでもう与えたいと思っておられますから、喜んで与えてくださいます。
You know, we all need wisdom, not just kings or rulers of the countries. We need wisdom.
私たちはみんなこの知恵が必要です。王だけが必要なわけではなくて、また支配する人たちだけが必要なものではなくて、みんなが必要としているものです。
And I believe we can ask God for wisdom, even for something, you know, fixing a bike. I ask God for wisdom in that.
もう本当にどんな小さなことでも知恵が必要です。例えば、こう自転車を直すにも修理するにも本当に私は知恵を求めてそしてやります。
Now, to just to get it straight, wisdom and knowledge are not the same thing.
ここで知恵と知識というふうに出てきましたけれども、知恵と知識というのは同じものではありません。
I've heard it said an easy way that I remember it, that knowledge is to know what, but wisdom is to know how.
簡単に説明した言葉を聞いたことがあるんですけれども、知識というのはそのものが何かということを知るということです。そして知恵というのはどうやってどのようにということを知ることです。
In our day, we have a lot of knowledge.
今日私たちはたくさんこの知識があります。
Especially with the internet.
特にこうインターネットを通して知識を得ることができます。
I love it. You know, I have an iPhone, so I don't have to know anything. You know, I can just look it up. You know, I Google whatever, and it's always there.
もう本当に例えば iPhone を持っているだけで覚えてなくてもですね、もう何かあったらすぐにこう探せば答えが出てきますから、もう本当に楽だなと思います。
And, but we need wisdom. Wisdom is not, we don't, wisdom isn't everywhere in the world. Knowledge is like everywhere. It's just gotta, but wisdom is not,We don't see it everywhere.
知識というのはもうどこにでも溢れていますけれども、知恵というのはどこでもかしこでも見つけられるわけではありません。
But anyway, Solomon said he received wisdom, but he also received riches, power, everything else.
ソロモンはここで、知恵をいただいて、そしてそれと同時にまた力とか富もいただきました。
Okay, let's read on verses 14-17.
14節から17節。ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台と騎兵1万2000人が彼のもとに集まった。そこで彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。王は銀と金とをエルサレムで石のように用い、杉の木を低地のイチジクグワの木のように大量に用いた。ソロモンの所有していた馬はエジプトとケベの輸出品であった。 それは王の御用達が代価を払ってケベから手に入れたものであった。彼らはエジプトから戦車を銀600、馬を銀150で買い上げ輸入していた。同時にヘテ人のすべての王もアラムの王たちも彼らの仲買で輸入した。
So Solomon started off well, but actually here, if we look closer, we see he's already starting to slip.
ソロモンは実は本当に最初のスタートは良かったんですけれども、もうここですでに少しちょっとこう滑り始めているところが分かります。
He's not paying close attention to the word, God's word.
彼はこの神の言葉にあまり注意を深く向けていませんでした。
Back in Deuteronomy 17, Moses had given specific instruction for kings. You know, they didn't originally have kings, but it's like, you know, God through His providence knew that in the future they would have a king. Is when you have a king, this is the law concerning the kings.
新命記の17章のところで、モーセに立法が与えられていますけれども、王に関する立法も与えられています。で、当時はまだ王というのはこのイスラエルには存在していませんでしたけれども、神は将来的に彼らが王を求めるということをご存知でしたので、その時のために王に関する立法というのが与えられていました。
I just want to look at it. I'm going to read Deuteronomy 17, just two verses 16 and 17.
ちょっと新命記の17章を見たいと思います。新命記17章の16節17節です。
And this was the law for the king.
これが王に対する立法です。
And God says, only he must not acquire many horses for himself or cause the people to return to Egypt in order to acquire many horses. Since the Lord has said to you, you shall never return that way again. And he shall not acquire many wives for himself, lest his heart turn away. Nor shall he acquire for himselfExcessive silver and gold.
新命記17章の16節17節、王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだといって民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主はあなた方に言われた。多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。
So, you know, to boil it down, there are three things. There are basically three things. Kings should not multiply. That is, they shouldn't gather, hoard up. Three things. And those would be horses, wives, and gold.
まとめますと、王は3つのものをこう増やしたり、またたくさん集めて抱え込んだりしてはいけないと言われています。その3つというのが、馬と妻とそして金銀です。
And here, what does he do? We see Solomon in this scripture. He's multiplying horses and gold.
でもここでこの第二歴代史のところで、すでにソロモンは馬をたくさん集めて増やしていますし、そして金銀も増やしています。
And by the end of his life, he will have 1,000 wives.
そして彼の
concubines as half wives.
彼の人生の最後にはもう千人の妻とそばめと合わせて千人の女性がいたということが書かれています。
Many of these wives were from foreign nations who worshipped other gods, and they turned Solomon's heart away. So toward the end of his life, he turned away from God.
そしてその多くの妻たちが実は外国から来た妻で、そして彼らはそれぞれの拝んでいる神々がありましたので、ソロモンの心はそうやって主から引き離されて、そう他の神々をの影響を受けるようになってしまいます。
Well, God knew what he was talking about.
神はここで何を語っておられるか、神ご自身が何を語っておられるかよくご存知です。
When he gave that law for the king.
この立法を、王に関する立法を与えになった時ですね。
But the problem was Solomon didn't pay close attention.
でも問題はソロモンがこの立法にあまり注意を払っていなかったということです。
If you continue reading the next two verses there in Deuteronomy 17, verses 18 and 19,
新明記の先ほど読んだ箇所の続きを読みますと、新明記17章の18、19節ですね。
It says of the king, and when he sits on the throne of his kingdom, he shall write for himself a copy of this law, approved by the Levitical priests, and it shall be with him, and he shall read it all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God by keeping all of the words of this law and these statutes and doing them.
新明記の17章の18節、19節。彼がその王国の王座に就くようになったなら、レビ人の祭司たちの前のものから自分のためにこの御教えを書き写して自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟とを守り行うことを学ぶためである。
So the king was to copy, the king himself was to take and write outThe law that he would learn. Of course, that's the best way to learn something. You write it out.
ですからここで王自身が自らの手でこの律法を書き写していかなければいけない。その書き写すという行為によって、まあ、教えを覚えることができますから、自らの手でやらなければいけないという。
But you know, with all people, not just with Solomon, everybody seems to there's a tendency to not pay close attention to.
実はこのソロモン王だけに限らずですね、私たち人間はどうしてもこの神の言葉にあまり注意を払わない、そういった傾向を持っています。
You know, the Bible is a very practical book. I mean, there's so much potential for your life. I mean, just your everyday life. There's so much potential there for wisdom, for blessing, for all of these things.
聖書というのは非常に実は実用的な書物です。そしてたくさんこの中に日々の私たちの生活の中にこう適用できる知恵であるとか、また多くの祝福が書かれています。
But you won't benefit from that if it's, you know,It's there in the book, but you don't really benefit unless you read it and you apply it to your life.
でもせっかくここに書かれてあっても、私たちがそれを読んで、そして自分の生活の中に当てはめていかなければ役には立たないです。
But you know that it's just the way people are. You know, わかった。You know that kind of attitude. Yeah, I understand. But we don't really understand what we say. We understand.
でも多くの人たちが実は、ああ、分かった分かったと言うんですけれども、でも本当の意味で分かっていないと思います。
Like my son, you know, he says that to me a lot. 分かった、you know, it's
私の息子もよく言うんですね。ああ、もう分かった分かったって。でも本当に理解しているのかどうか分かりません。
But here's this guy, the wisest man in the world, and he had that problem.
でもこの本当に世界で最も賢いと言われたこのソロモンでさえ問題がありました。
Could it be? I don't know. Could it be? Maybe he was too wise. You know? Maybe he thought he, you know, with all that wisdom, maybe he just didn't pay close attention. Maybe he was off thinking about some other.
彼はもうもしかしたら本当に知恵がありすぎてですね、逆にこの御言葉にあまり聖書の言葉に注意を払わなくなってしまったのかもしれません。
Okay.Let's go into chapter 2, verses 1 through 10.
はい。で、2章に入ります。1節から10節をお読みします。さて、ソロモンは主の名のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てようと考えた。ソロモンは200人夫7万人、山で石を切り出す者8万人、彼らを指揮する者3600人の人数を揃えた。ソロモンはツロの王フラムのもとに人をやって言わせた。あなたが私の父ダビデに行い、父の住む家を建てるためのこの建てるための杉材を送ってくださったように、私にもしていただけないでしょうか。実は私も私の神主の名のために宮を建てて、これを主に捧げ、主の前に香りの高い香を炊き、パンを常に並べ備え、また朝ごと夕ごとに、また安息日ごと新月の祭りごとに、私たちの神主の霊祭ごとに全焼の生贄を捧げようとしています。このことは常しえにイスラエルに命じられているのです。私が建てる宮は壮大な宮です。私たちの神はすべての神々に勝って偉大な神だからです。天も天の天も主をお入れできないのに、 一体誰が主のために宮を建てる力を持っているというのでしょうか。また主のために宮を建てるというこの私は一体何者でしょう。ただ主の前に香を焚くためだけのものです。そこで今私のもとに金銀青銅鉄の細工に長寿紫紅青などの製造に熟練した人で各種の彫り物の技術を心得ている人を送ってください。私の父ダビデが備えておいたユダとエルサレムにいるこちらの熟練した者たちも一緒に働きます。それから私のもとに杉、もみ、白檀の木材をレバノンから送ってください。私はあなたのしもべたちがレバノンの木を切ることに熟練していることを知っております。もちろん私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私のために木材を多量に用意させるためです。私の建てる宮は壮大であり見事なものだからです。お聞きください。私は木を切り出し材木を切る者たちのためあなたのしもべたちのために食料として小麦2万コル大麦2万コルブドウ酒2万バテ油2万バテを提供します。
So Solomon tells Hiram that this temple that he's planning to make is going to be very great.
ソロモンはここでフラムという人に今から自分が建てようとしているこの宮は非常に偉大なものであるということを伝えます。
There were many temples in the world at this time built to various different gods.
当時世界にはたくさんの宮が建てられていました。それはさまざまな神々がたくさんいたからです。
But Solomon emphasizes there in verse 5, for our God is greater than all gods.
でもソロモンは5節で強調していますけれども、私たちの神はすべての神々に勝って偉大な神だからですと言っています。
And in verse 6, he says, but who is able to build him a house, since heaven, even highest heaven, cannot contain him?
6節のところで、天も天の天も主をお入れできないのに一体誰が主のために宮を建てる力を持っているのでしょうかと。
Solomon knew that the temple that he was going to build was not going to be where God lived.
ソロモンはこれから自分が建てようとしている宮に神が住まわれる、そこに神が住まわれるのだというふうには考えていませんでした。
And he knew no building could contain God.
彼はどんな建物もこの神をお納めすることはできないということを知っていました。なぜならば、この方はもう本当に無限のもう非常に大きな偉大なる方だからです。でもこの考え方というのは当時の文化の中ではその他のあらゆる宗教の考え方とは全く異なる。
They believe that gods were localized. That's if you wanted to meet this god, you had to go to where he lived. You had to go to the temple. That's where he lived.
人々は神々というのはこの地域に限定されているというふうに考えていましたので、ある神に会おうと思ったらその場所まで神が住んでいるそこの場所まで行かなければいけないと考えていました。
You know that I think that that's quite similar to what.You see around town here.
それはそういった考え方というのはこの辺りでもよく見られるものじゃないかと思います。
I mean, there are various gods around Kamakura.
鎌倉にもたくさんのさまざまな神々が置かれています。
And you want to go to a specific, you have to go to the specific place.
ですから、ある特定の神に会いたいときには、それが祀られているところに行かなければいけないということです。
Shake the bell, get him, wake him up.
そしてそこで鈴を鳴らして神を起こすわけです。
Now, if you want your money washed, you know, your money laundered, you can't do it here. In this neighborhood, you're going to have to go over to Genji-yama.
例えば持ってるお金を洗いたいと思ったら、この辺で洗うわけにはいかないので、Genji-yamaまで行かなければいけません。
That's where the guy lives that does that. Not here.
そこにこのゼニアライ弁天というですね、お金を洗ってくれる神がいるわけです。
Okay, I'm being silly.
ここではあります。
But the idea is that, you know, of course we know there are no other gods. There's only one God. All of the other small gods, they're just inventions of men. that we've come up with the idea.
もちろん私たちはこの聖書の神以外に他に神々がいるということは、それ本当の神々がいるとはいないということを私たちは知っています。
But,
その神々というのはあくまでも人間が考え出した発明したものです。
But God, the true God, is omnipresent. I mean, that means he's everywhere at the same time.
真の神というのは本当に偏在していますので、もう同時にさまざまなところに存在することのできる方です。
逆
に言うと、神がおられないところに行くことはできません。
Just want to read Psalm 139:7-10. You're probably familiar with this.
一箇所詩篇の139編を読んでみたいと思います。
He says, Where shall I go from your spirit, or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, that means place of the dead, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, your right hand shall hold me.
詩篇の139編の7節から10節。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう?私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。
So Solomon assigned 150,000 men to work in the building project
ソロモンは、約15万人の人をこの宮を建てるための働きに就かせました。
Aliens, you know. I mean, no, anyway, residents. But they weren't slaves, okay? But they got paid, but they didn't have a lot to say about it. They had to do it.
まあ、この人たちは奴隷であったわけではないんですけれども、もちろんお金を受け支払われて雇われた人たちですけれども、でもまあ断るという選択肢はほとんどありませんでした。
But he had this system where they would work for a while and then go back and they would rotate in and out. It's really pretty smart.
でその働きもですね、しばらく行って働いてまた家に戻ってきてという、そういうローテーションを組んで働いていました。
But Solomon here asks Hiram, he's a Gentile king, you know, and he asks him to provide a skilled craftsman to construct the temple.
で、ソロモンはこの異邦人の王であるフラムに対して、まあ熟練した職人たち、この建て上げるために熟練した職人たちを備えてほしいということを頼みます。
And he asked for wood for cedar trees, so he was using.Willing to use Gentile wood and materials and as well as labor.
そしてまた杉の木だとか様々な木材の調達も依頼しますけれども、ソロモンは、こうしてその異邦人の木であるとか木材であるとか、まあ働き人、そういった人たちをこう用いることを、まあ進んで喜んで行っていました。
So this temple, it was to be a temple to the God of Israel.But it was not only for Israel.
ですからこの宮は、もちろんイスラエルの神のための宮ですけれども、でもイスラエルのためだけのものではありませんでした。
Because God, there's only one God, okay? And He, the Creator of all men.
神は唯一であって、この方がすべての人を作られた方です。
That's why He's God. He created us.
だからこそ神なわけです。この方が私たちを作ってくださいました。唯一の方です。私たちには母親が一人しかいないように、神も一人しかおられない。
And he's reaching out to people all over the world. God is reaching every because he's created everyone, and he's their God. He's their creator.
そしてこの神は全ての人にこう手を差し伸ばしてくださいます。この方が唯一の創造主で、 創造主であって、すべての人を作られた方ですから、ですからその作ったすべてのものに手を差し伸べてくださいます。
Sometimes when talking to people, I get this idea. They seem to have the idea that Jesus is a Western God.
時々人と話をしていると、イエスという人は西洋の人、西洋の神、西洋の神という、そういったイメージを持っている人がいます。
That he was brought here, you know, by Western nations like McDonald's, you know, kind of, or it's like, you know, Jesus is brought by the West. It's some kind of a Western thing.
そしてその西洋文化がこう日本に入ってきた、例えばマクドナルドが入ってきたように、そういった西洋文化を持ってきた人たちによってこう日本にも取りやってきたという考え方ですね。
Of course, you know.Jesus came from the Middle East, and, you know, but anyway, God created Japan, and you know, He created Japanese people.
まあ、イエスは中東の方ですけれども、でもイエスがこの日本も作ってくださいましたし、日本人をみんな作ってくださった方です。
He's the God of Japanese people. Jesus is the Savior of Japanese people.
日本人のための神でもありますし、日本人の救い主でもあります。
When Jesus died, he died for the sins of the world.
イエスが亡くなられた時、この方は世界のすべての人の罪のために死んでくださいました。
All the people of the world.
世界中のすべての人のためです。
You know, Japanese, Chinese,
日本人も中国人も、
and whoever, and so that the purpose is that God wants.He died to redeem us, to bring people into that relationship with Him.
彼が死んでくださって、そのおかげで私たちがこう集められて、神とのもう一度関係を回復させられました。
All right, let's move on. 11 through 18, the end here.
11節から18節をお読みします。ツロの王フラムは文書を送ってソロモンに言った。主はご自身の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てて王とされました。さらにフラムは言った。天と地とをお作りになったイスラエルの神、主は褒むべきかな。主はダビデ王に思慮と悟りとを備えた知恵ある子を授け、主のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てさせられるのです。今私は最地に恵まれた熟練工職人の長フラムを使わします。彼はダンの娘たちのうちの一人の女から生まれたものであり、彼の父はツロの人です。彼はあなたの熟練工とあなたの父私の主ダビデの熟練工とともに金銀青銅鉄石材木材の細工を心得、紫青白天布紅などの製造を心得、彼に委ねられたあらゆる種類の彫り物を刻み、彼の草案に任されたすべてのものを巧みに設計することのできる男です。今私の主が語られた小麦と大麦油とぶどう酒をそのしもべたちにお送りください。私たちの方ではオイリオーナだけレバノンから木材を切り、これをいかだに組んでカイロをヤホまであなたのもとにお届けします。そこからあなたがこれをエルサレムに運び上ってください。ソロモンは彼の父ダビデが行った人口調査の後、イスラエルの地にいる在留異国人全員の人数を調べたが、153,600人いた。彼はその中から7万人を200人部に、8万人を山で石を切り出す者に、3600人を民の労働を指揮する者にした。
So Hiram is happy to cooperate with Solomon.
フラムは、喜んでこのソロモンに協力しました。
In providing materials and craftsmen for the building of the temple.
さまざまな材料やまたその神殿を建てるための職人も用意してくれました。
And you know, up there, where his kingdom was, they had these huge cedar trees.
このフラム王がいた場所というのは非常に大きな杉の木がたくさんあるところでした。
They were famous for those cedars.
レバノンというのはこの杉の木って有名なところです。
And imagine how that would be cut down in the technology of that day. to cut down those big cedars. I think of those big cedars up in Hakone, you know, the big.
当時のその技術でこの木を切り倒していくというのがどんなに大変かということを想像できます。箱根の杉の並木を考えてもあれをこう切り倒していくわけです、ね。
But then they would take them and float them. He said, "This is the plan. He was going to bring them down the ocean, and he floated them into Joppa. Joppa was the biggest port in Israel, the best port.
そしてその切り倒した木材をいかだに組んで、そして海の上を運んできます。そしてそのヤフォと書いてありますけれども、まあ、ヨッパとも言われます。イスラエルで最も大きな港の一つですけれども、そこにまで運んできます。
But then when they were in the port, that's still Jerusalem is way, what's it, 2500 feet above sea level. They got to take them from that port and get them all the way up to the top of Jerusalem. All of this in the technology of that day, it was really something.
そこから実はエルサレムまでまださらに何百キロと離れていますから、運んでくるのは本当に大変だと思います。当時の技術力だとかそういったものでこれだけのことをするというのは本当に大きな働きです。
So, of course, he had 150,000 people, but I can see where he'd need them.
ですから当然この15万人という人が必要になるのは不思議ではありません。
But here, Hiram's heart is really open to the Lord. He's a Gentile king, but his heart is open to the Lord.
このフラムという王は本当に主に対して、異邦人の王ですけれども主に対して心が開かれていた人でした。
In verse 12, Hiram also said, "Blessed be the Lord God of Israel, who made heaven and earth, who has given."King David, a wise son who has discretion and understanding, who will build a temple for the Lord and a royal palace for himself.
12節でこのフラムがこのように言います。天と地とをお作りになったイスラエルの神、主は褒むべきかな。主はダビデ王に思慮と悟りとを備えた知恵ある子を授け、主のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てさせられるのです。
It seems like David knew Hiram well, and it seems like he had a really big impact on him. It's like he was converted and he was a believer in the Lord.
このフラム王はダビデのことをよく知っていたようです。そしてダビデからたくさんの影響を受けていたと考えられます。で、ここでは本当にこのイスラエルの神に対して敬意を払って信じていることがわかります。
But you know, the Lord, I was thinking about it, and in the New Testament,It says, "We are the temple of the Lord."
新約聖書の中では、私たちは主の宮であるということが書かれています。
And just, you know, in Solomon's temple was used. It actually drew people from around the world there. It drew them and it caused them to look to God.
ソロモンが建てたこの神殿というのは。確かにこう人々を引き寄せました。人々が本当にその神殿にやってきて、そして、神を見上げるわけです、
ね、really, that's this one of the purposes that he's doing in our lives. God is doing a work in our hearts. You know, the beauty isn't so much on the outside, it's what he's it's on the inside.
実は神はそのことを私たちのうちにもまた同じように働かせてくださっています。私たちのこの内側が本当に麗しいものになるように働いてくださっています。
The Spirit of God is there, and that's what's important. That's what people crave.
なぜならば私たちのうちにこの神の霊が住んでくださっているからです。で、それが本当に大事で、それによってこう人々が神に引き寄せられてい
く。This building that Solomon would build, it was a really fantastic building, but the truth is it would be destroyed. It wouldn't last forever.
ソロモンが建てた神殿はもう非常に素晴らしい美しいものでしたけれども、でもこれはやがてまた滅ぼされてなくなってしまいます。
You know, we'll see later the Israel they were unfaithful to the Lord and the glory of the Lord departed. It left this temple.
もう読んでいくと分かりますけれども、主の栄光がこの神殿を去ったと書かれています。そして神殿は滅ぼされてしまいます。
But the work that God is doing in your life is eternal.
けれども皆さんのうちに働かれている神の働きというのはこれは永遠です。
He's not going to leave.
それが去ってしまうということはありません。
And he's making something beautiful in your life.
そして神は本当に皆さんの人生を通して何か麗しいものを作り出そうとしてくださっています。
And I believe that we just need to trust him. This is his desire. It's good. It's good. He's got good things he wants to do.
私たちはそれを信頼する必要があります。神は本当に良い方で、そして私たちのうちに良いものを作り出そうとしてくださっています。私たちはそれを信頼して主に、本当にその主の働きに委ねていく必要があります。
That our lives would reveal the goodness of God and so many good things. People would be drawn to him through us.
そして私たちの人生を通して本当にその神の良さというものが現れて、そして人々がそれを私たちを通して神にこう近づいていくということを本当に神は願っておられます。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Lord, we do thank you for the work that you have done.